ただめくな2024年11月17日年間第33主日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書の6章の18節ヘブル書6章の18節説教題偽ることのできない神、偽ることのできない神と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。それは前に置かれている希望を捉えようとして逃れてきた私たちが約束と誓いという変わらない2つのものによって力強い励ましを受けるためです。その2つについて神が偽ることはありえません。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちを、キリストの十字架の、イエスの死によって罪から解放してくださり、また許しを与えてくださり、天の国を相続する神の子として作り変えてくださっていることをありがとうございます。なぜならあなたは偽ることのできない神様だからです。そしてあなたは、キリストにおいて私たちに、絶望することなく、また諦めることもせずに祈り続ける中で、キリストのうちに、命と、また真理と、希望を持つことが、できるようにと聖霊様の力を、証として与えてくださいました。主よ、どうか、本日語られる、あなたからの御言葉の数々を、命の糧としていくことができますように委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。主イエスは私たちに平安を残されて、おります。こういう言葉はですね、別にその、自分で言ってるわけではなくてね、主イエスが平和の王であられるということは福音書に限らずですね、もちろん福音書にバッチ書いてるんですけども、弟子たちや、使徒たちや弟子たちを通して多くの人々を、癒してくださったことにも結びつきます。主イエスの私たちへの残された平安というのはね、世の平安と違ってね、癒しをもたらすものである、罪の許しをもたらすものである、解放をねもたらすものである、勝利を与えるものである。すなわち私たちは弱さの中において神の力を受けるものと作り変えられるのであります。だからこそですね、そのような平安と癒し、これはキリストにおいて、キリストのうちにある平安と癒しを、そのような恵みを与えられた私たちは平安と癒しをね、神様に、心から祈っても、良いのであります。ですから、改めてですね、問いたいのは、キリストの残された平安とは何かということをね、思い起こす必要があると思うんですね。一番有名な箇所としてはヨハネの福音書の14章の26節から27節で、ね、イエス様ご自身が、言っております。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私が世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。と。書かれている通りですね。特に27節のところですね。私はあなた方に平安を残しますということですね。で、その平安というのは世がもたらす、あるいは問題解決とかね、病気の癒しがね、直接的にもたらす平安とは次元が違うものであってね、霊的な平安であると。キリストによって神様が愛をもって救いに定めてくださったことの平安であると。その結果として問題が解決するときもあるし、解決されないまま忍耐を聖霊によって与えるときもあるし、病気が 寛解したり完治したりする時もあれば、寛解も完治もなくね、対症療法で日々を送るしか、ない人たち、いろいろ結果は違いますよ。それはね、でもね、結果は違うかもしれないけれどもね、別に互いに足を引っ張り合う必要はないです。あなたは癒されていいよね、私は全然癒されてないんだからとかね、あなたは平安かもしれないけど私は不安と絶望でいっぱいであるというふうにひがむ必要はないし、平安があるから癒されたからどんな問題って、私の信仰を神様は顧みてくださった、それに比べて癒されてない人はねみたいなね、他の人どうでもいいんですよね。自分自身とイエス様との関係の中での平安っていうものはね、主よこの人はどうですかとペテロが使徒ヨハネにね言ったように横向いちゃダメなんですよね。ペテロって面白くてですね、筆頭使徒の割にですね、結構ポンコツなところがあるわけですね面白いところが、ありましてね、私たちも親しみやすい使徒の一人ではあるんですけどね、船に乗っていたけれども、人たちが船に乗っていたけどもね、暴風に、やられてしまってね、アップダウンを繰り返してしまった。でその時にイエス様がですね、湖の上をね歩いて来られた時にね、主よあなたが本当にねイエス様であるのであるならばね、私をねあなたの身元へ行かせてくださいって言ってね、じゃあ来なさいって言って御言葉の力をね、ペテロが信じて、そしたら湖の上を歩けたんですね。でも途中で恐れてしまってね、イエス様が見抜いたようにね、恐れてしまってなぜ疑ったのかって、ね、って言ってこう右手を引き上げられてね、疑いと疑惑信仰ですね、不信仰ですね、その不信仰という疑惑をねイエス様はねになってくださいました。私たちが立派な信仰をね持てるかどうかっていう、その立派っていうものを決めるのは別にその自分自身でも他の人でもない、ましては教会でもない、ね、言われる筋合いはどこにもないですね。言われたとしてもね、そういうのはもう別にこう跳ね返していけばいいわけですよね。問題なのは私を裁くのは主ですっていうことですよ。で使徒ペテロに対してイエス様は何て言ったかっていうね、なぜ疑ったのかって、ね、責めることはしなかった。でも理由は質問してくださいましたよね。これがねやっぱりイエス様はねの愛に基づくものなわけですよね、なぜ疑ったのか、不信仰者よとね、溺れるがままにしてやるみたいな感じでね、私たちは兄弟姉妹たちに対して、他のね、キリスト者たちに対して、そして自分自身に対してもそういうことしてるんじゃないか。でもイエス様はね、他の人たちを裁くことももちろんする必要のないことだよ、罪だよって言ってると同時にね、自分自身を自分自身で裁くこともやっちゃダメだよって。なぜなら私はあなたが自分自身を裁こうとするその裁きを、あなたのことを愛するがゆえに裁かせたくないから。その時にね、私たちがそのことをひれ伏してね、信仰を持ってね、その御言葉に基づいてね、自分で自分を裁きたい、その罪でさえもイエス様に祈ってね、イエス様を礼拝してイエス様を信じれば、イエス様はその不信仰を信仰に変えてくださる。溺れたとしてもね、失望や絶望やね、不安のね湖に溺れたとしても、そして疑いの中溺れたとしても、イエス様はなぜ疑ったのかと言って放置しない、手を差し伸ばしてね、船にまた戻してくださるわけですね。一緒にいてくださるわけですよ。でもちろんイエス様が一緒にね、ズブズブズブズブと湖に落ちるわけではない。だからイエス様を信じるっていうことは、イエス様自身がですね、信仰の怒りなんですよね。船の怒りのことですよ。だからイエス様を信じるっていうことは、どんなにその信仰が不信仰になったとしてもね、ヘナチョコであったとしてもね、イエス様の信仰がね、私たちの不甲斐ない信仰をね、つなぎ止めてくださる。だから最終的に私たちの信仰、私の信仰っていうのは、キリストの信仰こそ我が信仰って、ここまで一致 していくのがね、本当に恵みであり、そこまで信仰がね、キリストの信仰に私たちの信仰が重ね合わせて吸収された時にね、キリストとの霊的一致、結合っていうのがね、結合の神秘っていうのがね、この地上でですね、前味を味わうことができるわけです。それこそ、例えて言うならば、キリスト、花婿なるキリストイエスとですね、花婿なる教会。で、私たちは一人一人がね、キリストの花嫁である。地上においてはキリストの霊的婚約者である。そして天国においては本当にキリストの花嫁であると。だから地上の歩みをね、じゃあその霊的な婚約者としての私たち一人一人はね、どのように歩んでいけばいいのか。イエス様の第一声はこうです。私が残した平安を、ね、心に刻みなさい。受けなさいってことですよ。で、このヨハネの福音書の14章の26節から27節をね、よく読むとですね、キリストの残された平安は、聖霊による平安であるということ。そしてキリストと人たちの教えに基づく平安であるということがわかります。26節ですね。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますということですね。でこれは要するに初代教会が聖霊降臨によってですね、誕生した時にですね、毎日ですよ、人たちの教えを守り祈っていた、人たちの教えを守って交わっていた、ね、そして、パン先をして祈っていた、書かれている通りであります。で、その使徒たちの教えっていうのの土台っていうのはね、キリストの教えの発展系であってね、使徒たちは別に発展系っていう必要はないかもしれない。人間的に主観的に考えると発展系、キリストが教えきれなかったことを使徒たちが担い、また教会が担っているっていうことですね。だからイエス様はある箇所でね、ヨハネの福音書だけれどもね、私が天に昇ったらね、あなた方は私以上の働きをするというふうに言っております。それは福音がを完成するためにね、イエス様来られたわけですけどね、それにことによって救いに基づく平安が私たちに与えられる。これは心理的な平安と違うね。心理的には不安かもしれない、心理的には失望、落胆、絶望なのかもしれない、感情的にアップダウンがあるかもしれないけれどもね、そのままでいいよっていう平安なんですよ。それを全部、あったとしてもね、それを全部包む平安。これがキリストに残された平安になります。で、その平安はね、霊的な平安だって、感情的に不安だってもね、全然大丈夫ってことです。で、なぜ大丈夫だって言えるかっていうと、まず、その平安の値主は聖霊様であり、キリストの信仰ゆえであると。だからそのことによって私たちはですね、どんなに不安や絶望に陥って、問題の中で歯を食い縛っていたとしてもですね、苦しんでいたとしてもですね、病の中で、聖霊様がね、キリスト信仰にね、基づいてね、救いの確かさを証ししてくださる。証しの力、聖霊よってね、まあ、テレーム、賛美の参加にありますけどもね、歌詞にね、そのように、まず助け主としての聖霊様、そしてもう一つはですね、その聖霊様はどのようにその平安を私たちにもたらすかというと、キリストと人たちの教え、すなわち聖書を通して、聖書の福音を通して、聖書の神の言葉を通してですね、私たちはね、それを思い起こさせること自体が平安だって言ってるわけです。なぜ平安かというと、ここで言われてる平安っていうのはね、心理的な平安、不安っていうような相対的なものじゃなくて、絶対的な平安。まあ、ある意味ですね、平和ですね。神と私たちとの関係が、キリストを信じる信仰ゆえに、和解されたから、罪が許されたから、私たちは平和の神と交わることができる。祈ってる時も、祈ってない時も、礼拝してる時も、礼拝してない時も、 主は、平和の神としてね、私たちを、キリストの十字架を通して見てくださる。そして私たちに聖霊はね、その神様の恵みをもっと思い起こさせる力を発揮してですね、キリストが残された平安があるではないか、このようにね、励ましてくださる、助けてくださるわけですね。だからキリストと使徒たちの教え、聖書の教えにですね、このキリストが残された平安を分離しちゃダメなんですよ。平安だけ求めたらダメなんですよ。平安だけ求めて教えいらないと、まあ、これ違うわけですよ。福音の真理はいらない、いるけれども、別に平安を求めるわけじゃないっていう猛者もいるかもしれないけどもね。うん、まあ、そういう人はね、結構ね、感情的にね、トラウマ持ってる人多いですね。もう知識絶対主義、至上主義の人が結構そういうこと言いますね。福音に関する教えは喜んで受けるけども、聖書のね、教えは喜んで受けるけどもね。んな感情的な、まあその平安とか霊的な平安とかよくわからんと。いらないと。まあそういう人はね、過去にね、感情的に大きなダメージを受けてね、癒されてないんですよ。だから、感情を現実直視したくないから、また痛み出すからね。だから、教えっていう知性重視の方向でね、行くんですけれども、それだと本当の意味の全人格的な回復、神の形の回復っていうのはね、遅れてしまうということはね、注意すべきです。まあ、知識にせよですね、霊的平安、神との和解にせよですね、どちらもね、福音の中身そのものではありませんね。キリストがどちらももたらしたものですから、どっちかをいらないとかっていう必要はないです。だから、キリストの教え、教会の教えといったものと、まあ、聖書の教えといったものですね、キリストに残された救いの結果としての平安ですね、恵みとしての平安、どちらもね、私たちは受けていいんだと、だからここに信仰を、期待されているところであります。ローマ書のですね、6章の17節から18節にこの、キリストの教えに基づく平安であるっていうことが、使徒パウロによってどのように語られているか、教えられています。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従しと書いてありますね。で、この、伝えられた教えといったものの、伝えられた教えの規範といったものが福音です。キリストの教えであります。教会の教えでありますね。で、その教会の中心には使徒たちの教えがあるわけですよね。まあ、聖書っていうことになりますけれども、で、ここは、私たちの知性が、反応すべきところですよね。伝えられた教えの規範というものを私たちの知性で、理解していく。だから信仰っていうのは最初はね、何もその知性的なね、片鱗もないかもしれない、闇雲に信じたかもしれない、まあ、しかしそこから、それでいいんですよね。そこからどんどんその知恵と知識を、教会に伝えられたキリストの教えの規範といったものをね、積み重ねていけばいいわけですね。だから信仰は聞くことからって始まるって書いてますけどね、何を聞くかっていうと、キリストについての言葉を聞くことから始まるって書いてますんでね、伝えられた教えの規範っていうのはそのキリストの教えっていうもの、福音ですよね。福音が教会で語られて、まず聞くこと、そして時間がかかってもいいから少しずつ理解していくこと、から始まるわけですね。何か感情的な体験から始まったりとか、まあ体験といえば癒しもそうですけどね、問題解決っていうものもありますよね。変化ですよね。そういったものから始まるんじゃないですよね。まずは伝えられた教えの規範たる福音を聞くこと、受け入れること、そして少しずつでもいいから理解することから始めていけば、他に思いは私たちはね、追わないわけですよね。だからそれを、まあその信じるって言ってもね、教会生活において、もっともっとね、まあ、そんな福音に関する福音理解だけではね足りないと、もっと奉仕しなさいと、 まあ、そんなオンラインばっかりに頼らないでね、もっと現実に集まりなさいと、まあ、いうようにね、言ってる人たち自身でさえね、完璧に守られたことのできないそういったね、規律みたいなものを、重荷っていったものを他の人たちに負わせたらね、それはもう立法、まあ、パレスサイビット立法学者と同じことをやってることになるわけですね。教会はあくまでもですね、いろんな教派がありますから、いろんな習慣とかね、いろんな伝統とかいろんな慣習があります。でもそれはね、イエス様によればね、また福音書にもありますようにね、言い伝えに過ぎないんですよ。神の言葉と言い伝え天秤にかけてごらんなさいと。言い伝えの方を重視して神の言葉を空にしてたらダメですよっていうふうにね、イエス様は教えられてるんですよね。だから時にね、教会生活と私の信仰っていうも、信仰生活っていうのは一致してね、非常に快適かもしれない。しかし時に人々がですね、余計なお世話的にですね、説教してきてですね、あなたの信仰おかしいっていうね、まあ本当におかしい時は悔い改めなきゃいけないですよ。うん、変なね、例えばスピリチュアル系とかオカルト系とかね、そういうのに、偶像礼拝とか、そういったものにね、まあその流されてしまった。なんか変な宗教団体にね、流されてしまった。過激な政治団体にね、流されてしまった。まあそういう風になったらね、ちょっと注意とかね、しなきゃいけないかもしれないしね。例えば、正反対のことを言いますけども、病気とか障害でありながら、福祉制度をね、活用することを、例えばその一番家族よりも霊的な絆がある教会、神の家族たる教会の一人一人が、そういった病者や障害者に対してね、福祉制度を活用した方がいいよとかね、障害手帳を取った方がいいよとか、辛い時にはね、別にオンラインでもいいじゃないっていうふうに励まさなくてどうするっていう話なんですよ。ほっといたらダメな時と、過干渉になるから言い過ぎたらダメな時って必ずあるんですよね。で、それどうやって判別するかって、その人のことを常に祈り愛してれば、その人に対する語り方っていうかね、声のかけ方っていうのがね、分かるぐらいに信頼関係を持っていくっていうことは、これ必要です。そうじゃないと本当に孤立しちゃう。でもそれは人間関係から始まることからではなくてね、まあ、そこから始まってね、キリストの愛に結びつけばそれはそれでいいんだけれども、多くの場合やっぱり人間関係がつまずきになりやすい人たちも多いです。なぜかっていうと、対人関係って本当に世における生活の中でとても大変だからですよね。信仰者、信者、求道者は区別なく大変ですよ、やっぱりね。教会の中だからこそうまくいくかっていうと、まあ、損もいかないですからね。だから、何かっていうと、まず人を見るんじゃなくて、伝えられた教えの規範、福音を聞き続けて、キリストの言葉を聞き続けていく。だから礼拝の中心、何かって言ったら、まずはキリストの御言葉を聞き続けないと。福音を福音として学び続けていく。そんなのね、聖書研究会とかね、神学研究会とかね、何らかの講座とかね、そういったものを別に開く必要ないですよ。やりたいって言うんだったらさらにやればいいけれども、そこまで私たちが元気でね、時間があってね、仕事がある人もない人もね、それぞれの生活があるわけだからね、難しいじゃないですか。うん、まあ、もっと勉強したいっていう人は勝手に勉強すればいいんだ。だけども、やはりその礼拝の中で、キリストの福音をね、聞き続けて学び続けていく。そして、まあ、次の段階としてね、私たちが知性において福音化されたら、今度、心から服従しって、心からって書いてあるんですね。これは心。で、心っていうのは要するに人格のことです。知性、感情、意志があるところでありますけどもね。心からっていうのは要するに、まあその知性、感情、意志の部分がですね、すべて福音化されるっていうことですよ。今までは知性だけかもしれないけど、全人格的に福音化が進んでいく。キリストにおける神の子供とされる事実が、既成事実として私のうちに実現していく。私の外にも実現していく。神の子として歩むという意味で、外っていう意味です。 神の子とされたっていうことで、うちっていうことです。神の御前においてね、世に対しては神の子として、光の子供らしく歩んでいく。神の御前においては罪人だったけれども、キリストにおいて義とされてね、神の子供とされた。それに対して神様なんておっしゃるかって、私はあなたを喜ぶ、あなたを愛してるって言ってくださるわけですよ。でその後服従、意思の部分にキリストの福音っていうのはね、言葉として働きかけます。聖霊とともにね、心から自発的にってことですよ。主体的にってことですよ。いやいやながらではなくて、福音を聞き続ければあら不思議ね。まあこれはもうオートマチックっていう言葉は好きじゃないんですけども、聖霊のその人に対するね、私たち一人一人に対する信仰の福音理解の程度に応じてね、心を福音化し、主体的に、させ、そして服従の程度においてもね、少ししか服従できない人と、もう全面的に服従する人って、まあいろんなタイプがいるけれどもね、意思の部分も、その人の信仰福音理解に応じてね、主体性に応じてですね、無理のない範囲で服従させていく、まあ、こういう関係なんですよね。これがどこ、例えばそのね、福音理解だけ特化して知識ばっかりなってる、ね、心という主体性ばっかりがあって、もうなんか福音という名を借りたね、主義主張のね、自我の強いものに砕かれないものになってしまうとかね、服従ばっかり強調されてしまってね、なんかこう卑しくなってしまう、逆にね。まあ私たちは卑しいもので、取りに足りないものではありますけどもね、しかしやっぱりそのあまりにもね、卑屈になってはいけないんですよ。自己卑下はダメなんですよ。傲慢はその罪ですよ。だけど自己卑下も罪なんですよ。自己卑下と謙遜全然違うから。神がへりくだりなさいという命令に従うのが謙遜っちゅうもんですよ。キリストと一緒に自分の十字架を背負って服従していく、いやいやながらではなく喜んで、その人の喜びが小さかったら小さい喜びで服従すればいいじゃないですか。大きな喜びがあるんだったら大きな喜びで服従すればいいんだ。それを超えてね、他の人たちが、あなたは全然ね、教会活動に加わってもいないしね、何なんだ一体ってなってないじゃないかっていうふうにね、その人のことを何も知らないくせに、あるいはその人と一緒にね、心と心を合わせて祈ったこともないのに、余計なこと言ってくる人の言葉なんてね、言葉の剣刃以外の何物でもないですね。でその結果、罪から解放されて18節義の奴隷となりましたということですね。だから私たちはもともとはやはり罪人であり、まあ言ってしまえば罪の奴隷であった。しかし、伝えられた教えの規範に知性、心から主体性、服従し、意思、そして罪から解放されて義の奴隷となりました。つまりキリストを信じる者になりました、させられましたということですね。で、使徒パウロは罪の奴隷であった私たちが伝えられた教えの規範に心から服従することによって義の奴隷となったと語っています。で、この 3つによって1つとなるね、信仰が必要なんですよね。それによって義の奴隷となる。先ほども申しましたように、伝えられた教えの規範とはキリストに対する信仰の枠組みを強化させるための初代教会からの口伝であったり、もしくは、教理であったりね、します。で、ここで心からのっていうふうに、心っていうのはカルディアっていう言葉が使われています。先ほどですね、全人格的にっていうふうにね、言い換えましたけれども、この心をカルディアっていうギリシャ語はですね、知性、感情、意志の人格的主体の中心という意味であります。すべての人格を含む言葉ですね、カルディアっていうのはね。で、服従するっていうのは、イポコボーというギリシャ語の動詞が使われているんですけど、これね、間違っちゃいけないんですけど、服従するって言ったらもう無条件でね、ははーってやれっていうふうにね、 受け止める人いるんですけどもね、違うんですよ。ここで使われてるイポコボーっていう言葉の意味は、聞き従うっていうことなんです。言うことを聞くっていうことなんです。応答するっていう意味なんですね。つまりどういうことか。無条件で従え、我に従えって神様言ってるわけじゃなくて、きちんとキリストの言葉たる福音を聞き続けて、信仰っていうものは聞くことだから、信じ続けて信じ続けて言葉をね、聞き続けて、ま、あのベタニアのマリアのようにおっちゃんこしながらイエス様のところに聞き続けてね、理解していく、言うことを聞いていく、そしてそれに対して自然自然に応答していくって、これがね、ここで使われている服従するっていうことですね。ところがこのように福音信仰について述べていたとしてもですね、ローマ書の10章の16から17節でシトパールはね、ある種の危険についても言っております。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。残念ですね、これはね。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか。ここでも聞くことと信じること、同格に書かれてますね。イザヤは言ってます。ですから信仰は聞くことから始まります。教会生活もそうです。キリスト者にとして歩むこと、キリスト者の信仰が私は回復されたい、リカバリーされたい、ね、病気の有無だとか環境の有無だとかね、状態だとか対人関係のねアップダウンに左右されることなくね、リカバリーされていきたい、変革されていきたい。だったらもうキリストに対する信仰はキリストの言葉を聞くことから始まります。教会生活がちょっと不安であると、辛いと、聞くことから始めてください。神の言葉はね、御言葉を聞いて、まあ、日々の生活でもそうですよ。霊的読書であったりね、まあ、そのロザリオでも聖書を読みますよね、まあ、教会の祈りでもまあ聖書の言葉が出てきます。そういう中でディボーションを重ねに重ねていってね、神様と交わる際にね、必ずこう聖書を用意してね、御言葉を、まあ最初は文字かもしれない、しかしその文字がね、聖霊様を思い起こしてくださるわけですよね。ディボーションや霊的読書をしているときに、ロザリオを捧げているときに思い起こしてくださる、その御言葉を何章何節ってこう握っていくわけです。そこから自分自身に神様何を望まれているのかな、何を見心としているのかなっていうことをね、お聞きしていく。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。果たして私たちは福音を信じて神の言葉に聞き従っているだろうか。神様はね、おっかないお方じゃないしね、ごまんそうなお方でもない、へりくだったお方でありますので、神様は謙遜の神様であります。キリスト、神の御子たるキリストをですね、死に至らせるまで謙遜なお方にとしてね、私たちに現れてくださいました。神の愛ゆえにね。だから神様の言葉に聞き従うっていうのはね、神の言葉を、まあ、守るっていう風にやるとちょっとこう立法的にね考えてしまって苦しくなってしまうでしょう、うん、弱音を吐くなみたいな感じになってしまうでしょう。そうじゃない、御言葉を聞き続ければ、個人的な次元で信仰生活においてはね、そのディボーションだとか霊的読書の中で御言葉を聞き続けて語りかけを受けていく、聖霊によってね、そして常にそれがあるかどうかわからない状態ではね、祈っている時にキリストのことを思い起こし、自分自身のことを思い出していくわけですよね。そうするとキリストが私たちの過去、現在、未来にわたってね、いろんな不安だとか傷だとか、ね、緊張に関してね、見てを優しく触れてくださって、祈った後には本当にスッキリするわけですよね。あ、これがキリストが残された平安なんだ。あ、この平安というのは単なる感情的な平安ではなくて、霊的な解放を教えた福音の伝えられた教えの規範に基づくものなんだ、いうことですね。私たちはキリストを信じて以来、多くの人々、多くの事柄から良いものを与えられてきたと思いますけれども、私たちにとって 神様からの最高の贈り物は何だろうかっていうふうに考えたことあるでしょうかね。自分自身が一番苦しかったことばっかり考えてないでしょうかね。ちょっと発想の転換をしてみてください。そうだとしてもですね、いろいろ私もそうなんですけどもね、苦しみやね、試練というのはすごくあって、今でも引きずってますよ。何個もね。だけれども、それをとりあえず置いといて、神様はどれだけ私に対して良いことをしてくださっているのか、最高の贈り物を与えてくださっただろうか、神の言葉として聖書をどのように読み、キリストと神に聞き従うのかを手ほどきしてもらう以上の特権ほど素晴らしいものはないということを私は強調したいと思います。いいですか。教会に行って他のキリスト者とリアルでもオンラインでもいいんですけども、つながって、一番の恵み、神様からの最高の贈り物って何か、その、教会だったら教会、キリスト、先輩のキリスト者だったら先輩のキリスト者、教師だったら教師を通してね、最高の贈り物っていうのはね、神の言葉としての聖書をね、聖霊によって自分自身が主体的に読めるようになることなんですよ。これは別にね、聖書の背景を知ってるからとか、知ってるからとか知らないからとかって、そういう知識に左右されない。別に知らなくてもそれはそれで、聖霊様がキリストのことを思い起こしたら聖書っていうのは解読できるんですよ。で、そのでも解読するためには手ほどきが必要。だから私たちは教会で説教者の説教を聞くわけですよ。で、その目的はもちろん命を得るためにキリストの、言葉を聞き続けて信仰を強化するためでもあるんだけれども、信仰、希望、愛っていうふうに書かれてるけどね、私は道であり真理であり命であるともイエス様はおっしゃられております。その命、永遠の命を獲得するためにね、もちろん教会的次元での信仰、御言葉に支えられてね、聞き従っていくことは必要です。で、でもですね、個人で聖書を読んだり祈りをした時に、個人的に神様の御言葉を聞いていって命を豊かにしてもらうこともとても大切です。なぜならキリストが語られた言葉はヨハネの福音書に強調されているようにね、肉ではなく霊だからであります。肉は何の役にも立たない。私たちに命を与えるのは霊である。その、神の聖なる霊のね、言葉はね、聖書を通して語られてることもあるし、祈ってる時もあるしね、沈黙している時もあるし、本当に病で苦しんでいる時も、その苦しみをキリストが担っているということに気づかされてハッとする時もあるし、だから恵み、神様からの最高の贈り物は何だろうかって言った時に、一切の恵みはね、自分自身がキリスト者として聖書を神の言葉として福音として読めるかどうか、そしてその福音と福音理解を深めた上でキリストと神に心から喜んで聞き従うことができるかどうかっていうことをね、手ほどきしてもらうこと以外の特権ほどね、素晴らしいものないと私たちは言いたいものです。第二テモテの3章の14節から17節。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、また自分が幼い頃聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。まあ、なんかこう立派な人になれって言ってるわけじゃなくて、愛の人になれ、自分なりにキリストに似たものに聖霊が作り変えるように身を任せよって言っているふうに言ってるんです。で、その身を任せる、時に必要なのは御言葉だって言ってるんです。で、その御言葉を、学ぶことが必要だ。 で、学ぶためには誰かが教えてくれなきと学んだことにならない。だから、先ほど言ったことですよね。誰かが聖書を、神の言葉を、神の語りかけを、祈り方を、何でもいいですよ。ロザリオでも何でもいいですけど、手ほどきしてくださる。人がいるかもしれないし、人がいないかもしれない。ね、私は、ロザリオの祈りっていうのは最初手ほどきしてくれる人が誰もいなくてですね。まあ、いろいろと、その、信心なくしましたからね。5年近くマリアに関する神学を学んだ上でですね、そのロザリオの祈りのね、小冊子みたいなものでね、祈りをロザリオが購入注文してね、届くまでね、1、2週間ずっとそれだけで祈ってましたよね。でロザリオが届いてからのね、祈り方っていうのはもう深められて深められてね、なんでキリスト者になった時にね、私プロテスタントで受洗したものですけども、これ知らなかったんだろうかなってね、思ってカトリックの研修受けたわけですね、うん、でそこからまたちょっと自分たちのね、教会っていうのはずっと続いていますからね、それを捨てないで今でもこの働きを続けております。だから手ほどきを受けるっていうことほどの恵みはない。聖霊から直接祈り方やね、聖書の読み方を手ほどき受ける、人から直接受けるってこともあるでしょう。まあ、実は私はですね、ギリシャ語っていうのは独学なんですよね。普通は説教者っていうのはちゃんとギリシャ語をきちんと学ばなきゃいけないけど、私は別にその学びたいと思って学んだ記憶はございませんね。気づいたらなんかそういうギリシャ語のセミナーとかね、導かれたりね、誘いがかかったりね。まあ、それで、そういう神学者の方から手ほどきを受けてね、あとはもう独学みたいな感じで、ね、でその前は英語の聖書とかで、まあ、参照してましたね。でその動機なんですけれども、もっと神の言葉をイエス様のことを知りたいから、この言葉の意味がなんかこうずっと読んでるけどね、引っかかる。だから調べてみたい時に他の聖書ではね、まあ、日本語の聖書を全部参照して、それでも足りなかったから英語の聖書して、それでも足りなかったらギリシャ語に行き着いたっていうようなね、祈りに神様は答えてくださって、要するにこれも手ほどきです。別に語学だけのことだけではないんですよ。私たちが神様から使命を与えられてるわけです、人生においてね。その使命に、証明に答えていくときに、すべての良きものはね、備えられて、導かれていくものであるということですね。さて、使徒パウロはキリストの死と埋葬、復活と権限に、結び合わせて福音を伝えたことがあります。まあ、以下ですね、受けたという言葉はね、パララムバノーっていうね、ギリシャ語がありまして、人から受け取るとか、受け継ぐという意味として使われます。第一コリントの15章の3節から5節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、まあ、ここですね、私も受けたことであって、パララムバノーって。ですね、次のことです。これは人から受け取るとか受け継ぐっていうことですから、使徒パウロは自分で福音を発明したっていうわけじゃなくて、復活のキリストを信じて以来、初代教会からの信仰、教会の信仰を受け継いだ、受け取った。そして私たちもまたその教会の信仰を受け取ったから、信仰が聖霊によって与えられて個人的に救いに導かれたっていうことです。なんか聖書自分一人で読んでてね、救いに導かれるっていうことは、まあ奇跡的にあるかもしれないけど、私は地元にいた時に、その高校3年までね、大学で関東の方に出てきましたけれども、地元にいた時に18年間の間、キリスト者と出会って聖書を手ほどき受けたこと一回もないですよ。教会を後で調べてみたら結構あったんですよ。いつも通ってるコースにあったんですよね、通学路に。だけど誰も福音を伝えてくれなかったの、私。だからね、聖書は持ってたんですよ、うん、フランス文学とかで、まあ、聖書読まないとなかなか読み切れない背景とかわからないところあるからね。だけれども当時好きだったフランス文学を読み解くために聖書は購入することはできたんだけども、教会やキリスト者の方々が手ほどきを与えてくれなかった。だから信じることができなかった。 礼拝することの尊さが分からなかった。キリスト者同士で、まあ一緒に集まっててもね、オンラインでもどっちでもいいですけども、つながることの大切さっていうのは分からなかったわけですね。つまり救われてなかった、罪の奴隷のままだったっていうことですよ。で、こっちに来てからですね、聖書研究会というところで福音書ばっかり読むところでしたけどね、教えてくれたわけですよね。で、私たちに分からないところがあるから教会に行ったらもっと分かるようになるよっていうふうに言われて、あ、だったら そっちも行くわみたいな感じでね、教会に行くことになってね、まあ、伝道者の説教を聞き続けてね、今の私になったということでありますね。だから使徒パウロもですね、教会とは何も関係がなかったって言ってないんですね。孤立主義を取ってたってわけじゃなくて、ちゃんと教会から受けたことがある。何か次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目に蘇られたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。まあ、加えてですね、聖餐式におけるキリストの血と体を、ブドウ酒とパンを味わうことで主の死を告げ知らせることとして定められているということを私たちに、使徒パウロは思い出させています。別に教会から受けた信仰、福音信仰というものが、第一コリントの15章の3節から5節だけにあるとは言ってないんですよ、パウロは。ちゃんと聖餐式も大切だって言ってるわけですね。なぜかというと、第一コリントの11章の23から26、私は主から受けたこと、パラランバの、ね、人々から受けたことっていうことですね。で、これは主語が主から受けたことって書いてあるから、この神から受けたことですね。キリストから受けたことです。あなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方がこのパンを食べ、杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。まあ、いつそれをね、主から受けたか、まあ、もしかしたら復活のキリストとダマスコでね、出会って改心しましたからね、アナニアあたりぐらいからね、教会の信仰を、福音と同時にですね、主の死を告げ知らせるっていう福音宣教のエッセンスですね、本質、革新的部分をね、聖餐式によって受けた可能性はあります。で、教会のキリストを同じ信じる者たちから受けたことを、人を通して主ご自身が私に、授けてくださった、まあ、こういうふうにね、解釈することもできます。だから私たちはね、神様から直接的に聖霊の細き御声を神の言葉から聞くこともできますし、祈りの中で聞くこともできますし、個人的なね、ディボーションの中で聞くことができますけれども、それと同じぐらいですね、さっきも一人じゃ救われることはなかなか難しいっていうことを言いましたけどね、教会の信仰者の通してね、そういった人々を通してね、主から受けたこと、たくさんね、教えられるっていうこともね、あるんです。それは人間から出たものと、単に言い伝えに過ぎないものとですね、私たちに識別力が必要なのはそういうところです。人間から受けずに、キリスト者を通して主が語ってる部分、主が定めている部分、聖餐式なんていうのは主が定めているところですね。以上、キリストの残された平安がどのように私たちに届いてたのかを振り返ってみ、ました。だから、こう福音を信じて、そして信じるということは喜んで主体的に聞き続けることである。そして、聞き従うことでもあると。そうすると、キリストの残された平安っていうのはね、単なる感情的なものではないということがよくわかります。救いの確かさという、キリストの救いの確かさという信仰に基づく平安だと。神と私の関係においてもはやね、私はキリストにおいて神と交わることができるという平安である。こんなことがあるし、あんなこともあるし、こんなことも言われるし、無視されるし、だけど神様の御前に、神様は愛を持って私と接してくださる。誰が見捨ててもね、イエス様は一緒にいてくださる。そういう平安ですよ。次にですね、そのキリストの残された平安が、について、 振り返ってみましたが、次に癒しについてであります。主は福音書においてね、多くの人々を癒されたと報告されてますね。ルカの福音書7章の21節、ちょうどその頃イエスは病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちを見えるようにしておられたと。で、主の癒しに関して福音書から無数のね、引用することは可能なのでありますけれども、それらの癒しを経験して、使徒たち、特にペテロはですね、決してつまずかないと豪語しておりました。神の印だからね、癒し不思議と印だからね。また福音書26章の33から35節まで、するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません。まあこういうふうに言ってる人結構いるんじゃないですか。いや、言葉に言わなくても心の中で思ってる人、私なんてもうね、つまずきにつまずきを重ねてますよ。だから不信仰の私ちょっとお助けくださいってもう祈るしかないし、いつも恵まれるときはそういう祈りに導かれたときです。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。ペテロは言った。つまり裏切るということですね。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないのとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言ったって言ってね。まあこの時のイエス様の心がどれだけ悲しかったかっていうことですよね。結局みんな裏切ったわけだから。結局みんなイエス様だけをね、取り残してね、逃げちゃったわけだから。しかしながら主は裏切りの予言をね、せざるを得なかったわけです。マタイの福音書26章の31節。その時イエスは弟子に言われた。あなた方はみんな今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つすると羊の群れは散らされると書いてあるからです。で、結局、使徒ペテロ、彼はですね、最後の最後で主を裏切ってしまったわけですね。その中に、マルコの福音書の著者の、マルコも含まれておりますけど、マルコの福音書14章の50節、そう言って裏切りませんってみんなも言ったんだけど、皆はイエスを見捨てて逃げてしまった。ただ逃げただけじゃないんですよ。見捨てたって言ったんですよ。だからキリスト者同士の交わりの中で、逃げるっていうことと見捨てるっていうことは同じことなんですよ。関わらんどこって、ね、放置する人たちは過干渉になることを恐れてるかもしれないけれども、それは一人一人どこまでが過干渉になるかっていうのはね、試してみないと分かんない、話してみないと分かんないじゃないですか、ね、関わって祈って愛さなかったら、その人がどういう性格か分からないうちにね、関わらんどこって言うのはね、愛でも何でもないですよ。単に見捨ててるだけですよ、その人のこと。物扱いしてね、人扱いじゃなくて物扱いしてる。私は人間ですよ、キリストを信じるものですよ、そして神の家族の一員とされたものなのに、なんでみんな私を一人にしてね、私を見捨てて、そして逃げていくんだろうかって。で、そういう風になった時に私たちはやるせない気持ちになります。自分でそういう風に願ったわけでもないのに、そういう扱いを受ける、それは苦しいことです。で、そのような時にね、私たちは聖霊によって御言葉を思い起こしていただく必要があります。思い起こしていく必要があります。皆はイエスを見捨てて逃げてしまった、私は命を懸けてもあなたを信じます、裏切りませんって言った直後に、皆はイエスを見捨てて逃げてしまったということを、イエス様ご自身が体験してくださったがゆえに、そのイエス様を信じている私たちもまたですね、見捨てられ、みんなから逃げられてしまうってことはあり得ることなんです。でも大丈夫なのはね、あなたが見捨てられて皆から逃げられてしまう以前に、私はあなたのその見捨てられと逃げられっていうものをね、体験して、あなたの気持ち、あなた以上にわかるよと言ってくださる。主イエスは使徒たちの裏切りをご存知であったけれども、それでも平安を世の苦難の中で受けると約束されています。私たちが平安なのは、イエス様が見捨てられて逃げられ、弟子たちから裏切られたから、私たちに平安がもたらされたんですよ。 恵みには平安には犠牲が必要なんですよ。それがイエス様です。ヨハネの福音書16章の31から33節、イエスは彼らに答えられて、あなた方は今信じているのですか？見なさい、その時が来ます。いや、すでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。しかし父が私と共におられるので、私は一人ではありません。これらのことをあなた方に話すのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。イエス様を見捨てるという苦難があるかもしれない。あなたのことを信じてるけど決して裏切らないと言って、そして逃げてしまう苦難があるかもしれない。しかし勇気を出しなさい、つまずく必要はないよ、ね、世に勝った私があなた方に平安を与えるのです。そういうことですよ。要するにどんなに罪だらけのものであったとしても、どんなに問題を積み重ねているものであったとしても、どんなに嫌われているものであったとしても、どんなに自分自身が憎くて憎くてしょうがなくて意気消沈していたとしてもね、キリストは平安を残してやまないお方なんです。使徒ペテロはどうしても癒しを必要としてたし、裏切ったことの癒しですよ。キリストを裏切って、ね、逃げたという、その癒しを必要としてたし、私たちも同じです。誰かのことを裏切ったことがある人は、キリストが裏切られたことの記事を見たときに、本当に癒しを感じると思いますね。慰めを感じると思います。だってイエス様は裏切った一人一人に対して、その罪を全て許したんですから。だから主は墓を訪問した女性たちを通して、弱さの極みにまで転落した私たち一人一人に対して、次のように言ってくださります。マルコの福音書の16章の7節、さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。弟子たちだけじゃなくて、とペテロって書いてるでしょ。ペテロの名前がわざわざ併記されてるわけです。弟子たちって言えばいいところ、なぜとペテロっていうふうに言ってるかというと、ペテロが一番傷ついてたからですよ。そして私たちはこのペテロの名前の中に自分自身の名前を入れていいわけ。他のキリスト者たちと、ね、私何がしに伝えなさいっておっしゃってるわけ。イエス様、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお前に復讐してやるとか裁いてやるとか言わない。そこでお会いできますと。でお会いした結果どうなりましたか？祝福しながらキリストは昇天してったでしょ。天に昇ってたでしょ。愛を極みまでね、祝福をもって示してくださった。何にも罪を定めない、罪定めしない。やってんの私たちぐらいですよ。キリスト者同士で対人関係の中で、まあ、信仰あるなし抜きにしてね。でもイエス様はいつだって許せない私たちを許すように導くお方で、許せないまんまの私たちを愛してやまないお方であります。そうか、あなたは許せないか。じゃあ私があなたの、存在を通して、聖霊の許しをね、人々に伝えようと。あなたはその神の働きを見とけと、まあ、こういうふうに言ってくださるお方ですよ。言うまでもなく、使徒ペテロが、そして使徒ペテロにということは、要するに、そして私たちですね。私たちが最も不可欠にしていたのは、最も欲しかったのは、主ご自身からの許されないはずの罪を徹底的に許されるという恵みであります。これが十字架信仰ね。ヨハネの福音書21章の15節から19節。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモンペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。廃止を、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼にヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロは答えた。廃止を、主があなたを、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロにヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。 しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。だからキリスト者の生き方っていうのは死に方にも死生観にもつながるんですけどもね、キリストと共に生きるっていうことは古き自分に死ぬっていうことでもあるわけです。そしてキリスト者の生き方の究極的な目的っていうのは、どのように神の栄光を実現するかどうかっていうことを聖霊に委ねることであります。で、キリストと人たちの教え、教会の教えとか聖書の教えっていうものが分離しない理屈っていうのは、このヨハネの福音書21章のキリストとペテロとの、会話にね、対話に、やりとりにあるわけです。許されない罪を許された、そしてあなたは私を愛していますかって3度もね、私たちに、言ってくださっているからこそ、キリストと教会は愛で結ばれたわけです。神の愛で、教会がキリストを信じる信仰の力でね、キリストを動かそうとか、そういうことじゃないです。教会が神様に対してこのビジョンを実現してください、この計画をね、成し遂げてください、まあ、それもいいんですけども、教会こそがキリストのしもべとなっていく、愛の奴隷となっていく、神の愛を伝える道具になっていく。なんで心から喜んでそれに従えるんですか？それは私たちが許されないはずの罪を許されて、その上であなたは私を愛していますかっていうふうに語ってくださっているからですよ。今でもそうですよ。愛は全てをね、の罪を追う、多くの罪を追うと書いてありますようにね。このキリストの愛に応答することこそ、キリスト者の信仰なんですよね。他のことはね、私のことを愛するかって言われていることのやりとりと比べたらね、そんなに大したことじゃない。自分自身にいろいろ欠点があり、いろいろ弱いところ、どうすることもできないところ、あるかもしれないけれども、人からそういう、指さされても別にそんなの気にする必要ないですよね。で、そこで気にする必要ないって言って、その強靭な心の持ち主はね、意志の持ち主は、いいかもしれないけども、それでダウンしてしまう人もいるから、まあ、人を選ぶけれども、自分の信仰の、私のことを愛するかというこの信仰ですね。それを支えてくれて、味方になって、そばにいてくれる人を選んでね、キリスト者の中でもさ、変な人もいるからね。愛のない方もいるからね。自分自身と馬が合うかどうかっていうことでいいです、それはね。そういう人たちに祈ってくださいとか、ね。まあそんな多くの会話をする必要はないけれどもね。祈りに覚えてもらえればね、それでいいじゃないですか。うん、一人ぼっちゃきついですよ、なかなかね、うん。主に対する裏切りっていうのを見てきましたけど、じゃあその主に対する裏切りの正反対は何でしょうか。それはもちろん主に従うことであります。ならばね、主に従うことができるようになるためには、どのような理屈が必要なんでしょうか。ルカの福音書の22章の31節から34節。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日、鶏が鳴くまであなたは三度私を知らないと言います。だからこそ使徒ペテロは、キリストは自ら十字架の上で私の罪をその身に負われた。後年ですね。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷によって、あなた方は癒されたと告白することができるようになったのであります。ペテロ書ね。主の癒しとは、キリストの打ち傷によるものであります。キリストの十字架の死の上に私たちが罪から離れ、義のために生きるようになることであり、癒しからキリストの打ち傷を分離してはならないし、キリストの死と神に対して新しく生きることを引き離してもならない。それは十字架のイエスの死と復活のキリストを引き離すことであります。二人のキリストがおられるわけではない、一人の主なるイエス・キリストが 唯一なる主イエス・キリストがおられて、父なる神と聖霊なる神が私たちを、救ってくださったわけです。ですから第一ペテロのね、2章の22節から25節、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。私たちはもう全員例外なくね、欺きだらけですよ。罪を犯しまくってますよ。罵られても罵り返さず、苦しみられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。私たちはその正反対ですね。罵られたら罵り返しますよね。あるいは心の内に秘めてね、復讐の日を待って憎しみの塊になるじゃないですか。苦しめられたらどうします？脅そうとしますよね。心の中でも、内向的な人の心の中で脅そうとするし、ね、外向的な人はね、具体的なアクションでね、脅そうとする。でも、キリストに対する真の信仰者は正しく裁かれる方にはお任せになった、ね、これが一番平安が来るんですよ。自分で復讐しようとしたらね、もう不安しか来ないですよ。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その傷の上にあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。だから恨んでる人がダメだ、許せない人がいるからダメだ、言われる筋はないんです。そういうことを教えられる、指摘される人はあるかもしれないけどね、そこで裁かれる必要はありません。もし恨んでる人を許せない人がいるんだったら、私もいますけども、それを恵みに転換してキリストに叫べばいいんですよ。祈りの中でね、打ち明ければいいんですよ。そうすれば恨んでない人よりも、許せない人が、恨んでたり許せない人がね、いない人より、いる人の方がキリストに必死になって祈れますよ。そしたら私たちが罪を離れ義のために生きて、打ち傷の上に癒されることになります。もう迷いはない。さて本文には、それから前に置かれている希望を捉えようとして逃れてきた私たちが、約束と誓いという変わらない二つのものによって力強い励ましを受けるためです、18節書かれています。で、それとは一体どれのことでしょうか。これはヘブル書の6章の13節から14節を指しています。神はアブラハムに約束する際、ご自分より大いなるものにかけて誓うことができなかったので、ご自分にかけて誓い、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やすと言われましたと。というのは前に置かれている希望を云々と、まあ分かりにくいかもしれませんけれども、このあたりの文章はね、神の誓いと神の言葉の約束のことを示しています。これが、約束と誓いという変わらない2つのものという意味です。私何度もヘブル書を読んでるときに、ここいつも引っかかってたんですね。何のことだろう、この二つって。二つって何なの。それは一つ目は神の誓い、もう一つ目は神の言葉の約束。これはアブラハムに対して約束したってこと。対して私たち人間の言葉と約束はあまりにひどくて信用ならないのが悲しむべき現実ですね。自分自身のことを顧みてもね、約束しても破りますしね。誓ってもね、果たさないじゃないですか。約束が破られてポイ捨てされるためにあり、空虚な言葉は悲しませたり相手を怒らせたりするものでしかありません。堅固な点はほとんど見当たらないのが、人間の言葉と約束と神の誓いと約束の違いです。しかし神の言葉は次のような称号で飾られております。詩篇12編の6節、主の言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7度試され純化された銀。バラムは神の公然たる敵でありましたけれどもね、民数記の23章の19節、神は人ではないから偽りを言うことがない、人の子ではないから悔いることがない、神が仰せられたら実行されないだろうか、語られたら成し遂げられないだろうかと証言せざるを得ませんでした。だから復讐を自分でする必要もないんですよ。許せなかったら許せないまま、復讐したいなら復讐したいまんま、神の裁きに、偽ることのない神の裁きに委ねればいいわけです。私たちの訴えが正しければ神様はね、私たちが本当の意味で取り扱われるためにことをなすでしょう。自分たちの祈りと願いにかなわなかったとしても、神の最高最善をね、なしてくださること、神の望みと神の御心を実現することは期待してよいのです。 このように神の言葉には私たちを神の愛のゆえにね、支配して罪から離れさせる力と権威があります。なぜかというと、そこに神の誓いが加わっているのだから。嘘を決して吐かない神からあまりにも大きくて深い慰めを、得るということになります。嘘を決して吐かない相手から深い慰めを得るのは、これ当然のことです。偽ることのない、そして嘘をつかない、これは慰めにつながるっていうことですよ。要はその人のことを信頼しても裏切られる心配がないっていうことが慰めにならなくて、どこに慰めがあるっていうんですか。それと同じように、神との関係において、神様は、人間は不完全で偽ることもあるかもしれないけどもね、ちょっとした嘘をつくかもしれないけども、大きな嘘かもしれないけども、偽ることも嘘をつくこともない。だから深い慰めを私たちは神様から受け取ることができるんです。神の言葉を通してです。また本文には前に置かれている希望を捉えようとして逃れてきた私たちと書いてありますけれども、この前に置かれているっていう形容詞ね、プロキメっていう言葉で、もう少し言うと目前にあるとか、そこにあるという、まあ、非常にですね、リアルな意味も含んでおります。前にあるから、なんか向こうには置いてあるっていうことじゃなくて、もう至近距離にあるっていうことです。何が希望ですよ。で、この希望っていうのはギリシャ語でエリピスという言葉で、望みとか待望とも訳せますね。まあ、この希望は未来の出来事というよりもね、自分たちの永遠の今におけるね、今ですよ、今現在における目前に置かれている希望っていうふうに書いてあるわけですから、これは未来的な希望ではなくてね、望みではなくてね、逃れてきた私たちが、罪や邪悪な世から逃れてきた私たちが、キリスト者になることで信仰によって獲得した神の約束なのであります。だから私たちは現在において、望みを持つことができているってことなんですよ。で、その条件は何か。キリストを信じるときに、キリストこそ我が望みである。何が、現実化するかは分からないけれどもね、キリストを信じれば必ず、望みが内側から溢れていく。それは過去の傷に対する癒しの望みかもしれない、現在の不安に対する望みかの解消の望みかもしれない、良心の呵責の望みかもしれない、未来に対するですね、恐怖、それに対する望みかもしれませんけれどもね、私たちは今生きているわけです。神の御前で永遠の今を生きているわけです。だから現在において私たちは望みあるものとして救われているわけですね。だからキリスト者でありながら夢も希望もございませんっていうのは、ちょっと言語矛盾なわけですね。それはアイデンティティが欠損しているわけです。もっと御言葉から教えられる必要があります。で、それを自分のせいにする必要はありません。教えた人が半分しかキリスト者になって救われたという、その半分しか教えない。でも救いっていうのは、それ罪から許されたっていう、ね、許されない罪が許されるっていうこと以上にですね、積極面もあるわけです。希望を持つということですね。現在において望みを失わないということです。逃れてきた私たちが信仰によって獲得した神の約束は裏切りがないということです。だから平安なんですよ、私たちは。裏切られない、見捨てられないから平安なんですよ。で、その代償は何ですか？キリストが見捨てられて逃げられたっていうことの、それを身代わりとして受け取ってくださって、担ってくださったから私たちにその平安が来たんですよね。神はもう私たちを愛ゆえに、キリストを見捨てて、みんなを、逃げさせて、裏切り者にしたからこそね、私たちをもう見捨てず、裏切りの罪を犯したかもしれないけども、まるで裏切ってないかのように、それでもあなたは私のことを愛するかと、同じキリストが言ってくださる。しかし二つのものは変わらないのであります。神の言葉と約束っていうことですけどね。ここも、前回学びましたところ、アメタセトスっていうね、変わらないもの。変わらないっていう言葉でね、不変の不動という意味ですよね。神様ご自身も不変不動の神様でありながらね、 区切ることはないわけですね。けれども、この言葉と約束に関しても神様は不変不動である。だから決して裏切らないわけですよ。神様が私たちから逃げ去るなんてそんなことはないわけですよ。そういうふうに思える時でさえ神様は神ご自身の愛を持って私たちのことを心配してくださるわけですね。ヘブル書の6章17節。そこで神は約束の相続者たちにご自分の計画が変わらない。ここはアメタセトス。不変不動であることをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されました。だからこそ、主は苦しむ者の、救いの計画をキリストにおいて、生涯にわたって守り続けてくださる。だから私たちはもう、信仰を捨ててね、もうキリストを裏切ったその罪が許されてるんだから、裏切りに裏切りを重ねることはしたくないわけですし、する必要もないってことが、聖霊によって平安の中で教えられていくわけですね。詩編の14編の6節。お前たちは苦しむ者の計画を踏みにじろうとするだろう。人間はそうです。自分の中にある救っている罪はそうです。しかし主が彼の酒どころである。自分たち自身がね、キリスト者になってまだ肉の欲望によってこけたりなんかするかもしれない。しかしね、そのたんびに、しかし主が我が酒どころであるっていう、隠していけば大丈夫なんですよ。だからその二つにおいて神が偽ることはありません。18節。まあこのように言うことができます。で、この偽るっていうのはね、先ほどもまあちょっと言いましたけども、プセブドメっていう言葉で、実は嘘をつくとか騙すという意味なんですね。偽ることのできない神は、嘘をつくことのできない神。騙すことのできない神。でも人間は嘘をつき、騙し、偽りますよね。人々は、偽り嘘をつき騙すことしかできませんけれども、神が偽ることはありえないから、キリストの残された平安っていうのはね、不変不動だと断言されます。最後にテトス書の1章の1節から4節。神のしもべイエスキリストの使徒パウロから、私が使徒とされたのは神に選ばれた人々が信仰に進み経験にふさわしい真理の知識を得るためで、それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくものです。神は定められた時に御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私のたちの救い主である神の命令によって委ねられたのです。同じ信仰にいる真の我が子テトス、父なる神と私たちの救い主キリストイエスから恵みと平安がありますように。ではお祈りします。主イエスキリストの父なる神様、あなたは、真理の知識を私たちに与えることによって、それでもあなたは私のことを愛するかといつも問いかけてくださることであります。主よ、それはあなたがご存知ですということしか使徒ペテロは言うことができませんでしたけれども、それが信仰であると私たちは、教えられます。なぜなら、私のことを愛するかという言葉は、偽ることのない神がキリストにおいて語った約束の言葉、誓いの言葉であるからであります。それは永遠の命の望みに基づくものです。私たちすでに神の子供とされ、キリストを信じて永遠の命を持つことができましたので、キリストに対して人々に対して嘘をつき偽ったこと、許せなかったこと、あらゆる罪が帳消しにされ、神様から懲罰を受けております。その愛のうちにキリストの残された平安を、抱き続けて、聖霊によってその信仰と平安を守り続けていくことができますように。そしてキリストに対する信仰と残された平安を人々に好みを持って、ある時には行動を持って、ある時には言葉を持って、ある時にはこの存在そのものを通して、キリストの、救いに至る、命に至る香りとして、体現することができますように、表していくことができますように、助け導いてください。一人一人が神の言葉のとその約束に固く立つことができる信仰を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。